それでは、聖霊シリーズ、はい、コリント人への第一の12章ですね。今御霊の賜物をこのじっくりと学んでいますね。一つ目が知恵の言葉でありましたが、次に知識の言葉で、そして前回は信仰によって信仰が与えられると、このように書いてありました。でこの信仰が与えられるということと、次の癒しまた奇跡というのが力に関わるこの賜物だということも見ていきました。皆さんいかがでしょうか。この信仰の賜物が与えられたなっていう、なんかこの2週間でしたっけ、2週間前でしたっけか、学びをしてから、そういうなんか体験があるでしょうか、ね、なんか一度そんな感じで、ね、体験を分かち合うとか、あれもうすっかり忘れてたって感じにならないようにですね、この思い起こしていくっていうのは必要かもしれませんよね。まあ、この学びっていうのが本当に何なのかっていうことを知識で得るというよりも体験していくということをですね、この見ていきたいと思います。で僕にとっても個人的に非常にチャレンジなのが今日の学びなんですね。癒しの賜物ですね。今見たようにある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられるということであります。まあ、前回の信仰が与えられたとともに癒しや奇跡を行う、まあ、だからいつもこう対になっているわけなんですけども、癒しとして現れてくるというそういう賜物をこの今日は見ていきます。で癒しという言葉そのものを私たち教会が取り扱うときにですね、この全体の中での癒し、神様のこのご計画の全体の中での癒しっていうこの見方をですね、こう忘れないでいてほしいんですよね。でそれは何かと言ったら、罪そのものが病なんですね。罪そのものが病なんですね。でそれによって傷がつくと、でそして、死に至るわけなんです。で例における罪があり、あと傷があって、そして精神的なもの、感情的なものにも及び、そして肉体にも及んでいく。でこのようにして、このなんていうのかな、この病気が治ることを目的に神様がしているのではない、もっと大きな神様の救いのご計画の中での、この中で癒しという言葉が使われている。だからたとえこの現代の社会で医療技術が非常に発達していてもですね、これでもかというばかりに死というものを意識せざるを得ない、このなんていうのかな、このちょっと言い方が良くないんですけども、ね、どんなにこのもぐらたたきのように叩いてもですね、この過激派のイスラムの過激派のテロリストっていうのはこう出てくるじゃないですか。もうワンサかマスか、そういうのを霊的に私日本でも感じますね。このいくらこの肉体的に癒しを得ることができるような医療機関があったとしてもですね、もうこれでもかこれでもかというばかりに、その精神的なもの、感情的なもの、または社会的な、もう人がどんどん死んでいくようにさせていくようなメカニズムができてしまっているわけなんですね。そこに来られたのがイエス・キリストであられて、そして十字架につけられたというのもその中でイエス様があの傷を受けられたわけなんですね。で事実このエレミア書を見ると、他の箇所もそうなんですけども、この罪を犯して悔い改めてない状態のことを傷と言ってるんですね。エレミアの8章の21節と22節でこう書いてあります。私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捕らえた。乳香はギルアデにないのか、医者はそこにないのか、それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか。このギルアデ、 イスラエル・ヨルダンの旅行の準備会の時にですね、私紹介しましたが、乳香が取れるような、まあ、薬とかですね、そういうものも取れるようなところなんですね。でそこにもないのか、まあ、まさにこの日本を表しているかもしれませんですね。このちゃんとした、ね、この薬があるのに、それでもこの病っていうのは治らないのか、まあ、このように言ってもいいのかもしれません。でも今、まあ、繰り返しますが、キリストが傷を受けられて癒しを与え、でその癒しが常しえに続くというのが完成なんです。新天新地において、癒しが行われています。黙示録の22章の2節で、都の大通りの中央を流れていた川の両側には両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したってこう書いてあります。ですからこの癒しの賜物、これ第一コリントの12章の9節にある癒しの賜物というのは、肉体の癒しを取り扱ってはいるんですけれども、この神様の大きな贖いのご計画の一環なんだということを知っていく必要があるわけなんですね。でこの肉体の癒しについてですけれども、初めから終わりまで書かれています。創世記の20章の17節に、神様がアブラハムの祈りを聞かれて、アビメレクとその妻ハシタメを癒されたと、こう書いてあるんですね。癒しを神様がもうすでに創世記の族長時代の時に行っておられるわけです。そしてそのイスラエルの民がエジプトに下り、そしてこのエジプトから出た後にですね、間もなくして神様の約束がこういうものでした。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主あなたを癒すものであるですね。これヤウェラファですね。ラファって癒すものである。主はヤウェは癒されるという、意味、なわけなんですね。まあ、当時の、この人たちにとっては、これ病というのはもう本当にこう死と隣り合わせなんですね。どうしてもですね、私たちこの聖書を読むときに、この病が出てきてすぐにこう罪というのがすぐ出てくるんですよね。どうしてもこれがなかなかつながらない理由は、もうこれ神様の憐れみなんですけども、やはり医療技術が発達してるからなんですよ。やはり病が起こると死ぬっていうことを、その今はね、例えばがんであるとか、なんかその致命的な病っていうのはあるわけですけれども、それ以外はですね、なんか治るかもしれない、がんでさえも治るかもしれないっていうですね、こう期待があるんですよね。でそれがね、ないんですよ。で、すぐに広がって死んでってしまうという、隣り合わせになるということ でそれでやはりこの贖いというところに、その罪の許し、この死っていうのを伴ってくるっていうですね、この罪と死っていうのが関わってますから、そして神の救いというものをこう感じていくわけなんです。だからこの主の戒めという言葉と癒しという言葉がこの一緒になっていてですね、その中に留まっていることによって癒しを受けることができる。まあ、具体的には例えばレビ記にあるこのいろいろこの清めのところとかですね、まあ、そういうものを守っていれば癒されるという、まあ、そういうのも実際面のですね、衛生的なものもあるかもしれませんけれども、このもっと霊的な癒しというものがあるわけなんです。だから神様はとってもこの癒すこと、病気のことについて詳しくですね、話しておられるわけですね。まあ、レビ記というのはとても不思議な書物で、まあ動物学者とか、水産の学者であるとかですね、あとは皮膚科の先生とかですね、いろんな、あとはなんか牧畜をやっている人のですね、牛とか羊とかですね、いろんな人が興味を持ちそうな内容が盛りだくさんなんですよね。でその中の一つが、今言った皮膚科のお医者さんが、先生が興味を持ちそうなもの、雷病ですよね。もう早速モーセのことを抽象した姉ミリアムが、 この雷病にかかってですね、モーセが祈ったことによって7日間だけで、隔離された後ですね、戻ることはできてましたけれども、レビ記の中にその13章と14章の中で、何をもって雷病なのか、そしていかに雷病が清められたこと、治されたということを、この、見ていくのか、こういうことを私たちは見ることができます。で、詩編の学びを私たちは今日曜日行ってますけれども、先週ですかね、今週ではなくて、103編の3節に、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒しと、やはり病が出てくる。で、これが旧約だけの話では全然ないんですね。新約の教会の中で癒しのために祈りなさい、やはりここでも罪の許しとともにですね、癒しのために祈りなさいということをヤコブの5章の14節と15節の中で話しています。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していないたなら、その罪は許されますですね。長老たちを招いてオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいということ、実はこの教会でも何度か行っておりますけれども、教会の中に、あっちの倉庫にですね、ちゃんとオリーブ油をですね用意しておりますので、この癒しをですね祈ってほしいという方はですね、この長老たちとありますから、この複数のですね、私も私だけではなくて他の人も共にですね、その中で祈っていくということもやっていきたいですよね。ぜひね、ぜひですね、病のある人、病の自分が持っている時に来てください。ちょっとですね、私罪示されたのがですね、選挙会議の時に非常に具合悪くなったんですね。で、そこにはカルバリーチャペルマガジンっていうその雑誌を作っているメンバーの一人がですね、私たちを送ってくれたんですけど、最後に出ていく時にですね、車で、で、なんか祈り朝早朝祈祷会来なかったねとかって言われたんですよね。僕毎回毎回出たんです、今まで休まないで、一日も休まないで、時差ボケもねあったのですぐ起きちゃうからね。で、今回は病気したから行かなかったっつったら、病気したから来るんでしょうとかって言われたんですよね病気するから来るんでしょうって、そうだよなって自分で説教しながらですね、結構やっぱり、休んでしまう、だからって言って、だから皆さんね、病気の人がね来れなくなったって言ってね、責めないでくださいよ、そういう意味じゃないですよ。信仰が与えられないとですね、今から学びますが、信仰が与えられて初めて癒しっていうのが起こりますので、その神様の御手の中でですね、肉体の、休憩もですね必要ですので、ということですね。そしてイエス様の宣教がやはり癒しの宣教であったという事実は見逃せないですね。マタイによる福音書の4章の23節で、イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治されたとあります。やはりこの学びをしている中で、自分もいろんなところに行ってですね、宣教の働きをしますけれども、ああ忘れていたなということを思いますですね。イエス様は癒しも含めて宣教の働きの中に入れておられたわけですね。そして弟子たちにこの癒す権威を授けられました。ルカの9章の1節と2節に、イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされたと。弟子たちにも受け継がせていかれたわけで、で、使徒の働きの中でそれを顕著に見るんですね。5章の12節から15節に、また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに 人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときには、せめてその影でも誰かにかかるようにするほどになったと。ですね。そして使徒パウロも数々の癒しを行いました。使徒の働きの最後の方でも異邦人たちに、おそらく言葉が通じなかったであろう、その、漂着したところですね、船が漂着したところ、の島においてですね、こう書いてありますが、28章の8節で、たまたま、ポプリオの父は熱病と下痢とで、床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやったと。ここまで神の国の広がりの中で、その旧約の時代からですね、そして新約のこの最後のこの教会が始まってからしばらくした後においても、癒しが大きな部分を占めていたということは否定できないですね。で、他の超自然的なこの賜物についても言えることなんですけども、私たちはそういうものをなかなか教会の中で見ない、そういうことはありますが、これをですね、教えとして教えていく人たちが意外に多くいるんですね。つまりどういうことかというと、賜物は葛藤的なものであったっていうんですよ。人たちが葛藤的っていうのは、つまり一時的なものだったんですね。人たちがこの神の証、イエス・キリストの証を立てるために、まだこの、聖書が完成される前までは不完全であったので、それを補うために、このような働きを神様が与えられたんだと。例えばこれから後で、後日異言についても学びますけれども、今は言語学校がですね、しっかりと整えられているんだと。そして異言というものを当時は必要としていたけれども、今は福音宣教をするように整えられているので、それはもう廃れてしまったってこう言うんですね。冗談じゃないですね。福音宣教は人たちもギリシャ語で行いました。ヘブル語で行いました。異言というのは神様に語るもので、人に語ってするものではありませんでした。そしてさっきの医療についてもそうなんですが、医療の技術が発達したので、この癒しというこの神様の働きは、今はその力によるのではなく知性によるのだと、いうことでですね、現代の教会があるわけなんです。で、それにそういうふうに信じていなくても、どうしてもそういうふうに心の中で整理したくなってしまう。実際起こってないから、そんなにたくさん。でも私たちは求めていかなければいけないです。事実、世界選挙においてイエス様がこの選挙の働きの中で癒しを行われていきましたけれども、世界選挙の中では数多くの癒しが行われ、実にこの日本の中でも、実にもしかしたら私たちの中でも癒しというのは実際に起こっているわけなんですね。今話題のエジプトのコプト教会のクリスチャンたち、私はブログでですね、彼らが12時間連続の祈り会をですね、この持っていたあのビデオを紹介したことがありますけれども、最後はですね、15分ぐらいですね、イエス、イエス、イエスって言ってですね、15分間ぐらいずっとイエス、イエスとか言い続けるんですね。そういうビデオもあります。で、そのコプト教会のその洞窟教会と呼ばれます、この洞窟を、スラム街なんですね、ゴミの街って言われてました。そこはスラム街なんですけど、そこの洞窟を切り崩してですね、そして教会を持ってます。で、そこでは本当に貧しいんですよ。 病院行くなんてね、病気になったら病院行けばいいじゃないっていうのはですね、そうですね、非常に傷つける言葉であります。病院行ってもないんですから、治す技術が。病院行ったところでは払うお金ないんですから。で、その証というのはどういうものかというと、子供がですね、転んじゃってかなんか分かんないけれども、車が通って踏みつけちゃって、頭蓋骨がもう曲がっちゃってっていうか、もう変形している状態ですね。祈るんですよ。もうとにかく祈りまくるんですよ。癒されたっていう話です。もうこんなのがもうわんさかあるんですね。文字通りの癒しである奇跡というものがもう本当にたくさんあって、そこで当時使徒の働きの時代の時に終わったんだって言ったら、もうそっぽも枯れますよ。で、私がいた宣教地においても、そのバプテストであろうが聖霊派と言われるペンテコステであろうが何であろうがですね、癒しのために祈り、そして、実際癒されていきます。で、癒されることによって信じる人が出ていますね。だから癒しが医療機関で十分なんだというのは本当に失礼な話ですね。もう本当に、上から目線の、なんて言ったらいいかな、意味がない。そしてもう一つ一番大きな問題はですね、深刻な問題は、聖書を信じてるって言ってる人たちが癒しを信じないっていうのは、これは矛盾してるんですよ。今見た通り、私たちはこれが紀元の90年代に、紀元後のですね、書かれた、そのね、ヨハネを持ってですね、終わったですね、神の言葉ですけれども、今も生きてると信じてるわけでしょ。今も生きてる神を信じてるんですよ。もし癒しのことがですね、もうなくなったと言ったら、じゃあこのこともですね、90年代で終わったんだって話になるわけですよ。この世界矛盾してて、結局信仰がないという問題に至りつくわけです。信じてないということに至りつくわけです。今も神は癒すことがおできになるし、癒されるんですね。私たちが仲良くしている静岡の教会の兄弟姉妹ですね、健常さんのところは何人でしたっけ、子どもたちが、11人ぐらい、2人ぐらいですね。で、証しがあるんですね。それはですね、小さい頃の思い出っていうのはですね、病気になるとですね、お母さんのところかお父さんのところに行くんですよ。祈ってもらうんです。病院に行ったっていう、そういう記憶よりも祈ったっていう記憶の方がはるかに多いんです。裏返すと癒されてるんです、ね、私はいつも戦いますね。小さな頃はいつも、当時はですね、本当に安かった、保険がですね、この払う分がすごく少なかったんです。だからすぐに病院に行きました。すぐに薬をもらいました。それをですね、治ったのはですね、結構今でもね頼ってますね、私の妻のおかげでもありますし、あとはやっぱり医者が治すんではないっていうことがだんだん分かってきてですね、それで行かなくなってきたんですけれども、そのようにこの信仰の継承がしっかりなされている家庭においてはですね、本当に風邪をひいた、こう怪我をしたという時にですね、祈って癒されていくというものを持っているわけです。パスタチャックもそうですね、チャック牧師もそうですね。ほとんどないんですよ。本当に何か起こった時には病院に行ってますけれども、なんか癒しお母さんのところに行ってたっていう話をね、彼はしてますね。そして私たちのこの交わりの中でも、まあ、肉体ではないですけど、精神的なものの癒しというのは、もうこれはもう御言葉を聞いてですね、そして癒されていくという、このことを私たちはこの証しとして聞いているわけなんですね。ここまで話しましたが、全ての人が癒されるわけでもないということも 大事な点なんですね。で、これを今から話していきます。癒しの賜物という言葉をギリシャ語で見ますと、この、カリスマタイヤマトンっていう、ちょっとね、カリスマタイヤマトンで、カリスマっていうところだけは分かったかもしれませんね。このカリスマという言葉が使われてます、この賜物というところに。で、これは恵みによって与えられた贈り物です。恵みによって与えられた贈り物で、いろいろあるんだよということです。で、なんか皆さんがですね、こう 時々っていうか、もうほとんど毎週ぐらいですね、どなたかがですね、これ食べてくださいってこう言うじゃないですか、ね、でこうお菓子とかですね、なんかこういただけるんですね、私たちね。で、とっても嬉しいです、ありがとうございます。で、これっていうのは私が、また妻が計画できるものでもなく、ない時もあるし、もう本当にその皆さんの中の誰かが、そのあげたいなっていう気持ちを持った行為のみですよね。行為のみなんですよ。で、行為のみによって、これはそうですよね、行為のみによって与えられて、そしていろいろあるんですよね。ある時はコーヒー、ある時はチョコレート、ある時は何だか何だかってあるわけでしょ。すいません、例が良くない、あ、すいません。でもあるわけでしょ、なんかいろいろお菓子もあるでしょ、なんか他にも。でも今何を言いたいかっていうのは、それがもともとのここでの意味なんですよ。で、複数形が使われてます。 Gifts of healings、 癒しの方も複数形だし、賜物の方も複数形なんです。それを言いたかったんです。すいません、物欲しさでさっき話をしてたんじゃないのですごく身近な、その分かりやすい例を話したかったんですよ。欲しいなとかって言って、それまずいですからね。それもね、なんかテクニックであるんですよね、電動車の。なんか今25センチ の靴が足りないです、主よどうかお与えくださいとか口で言ってね、そしたら25センチのね、靴が与えられてね、ああ主が答えられたって、そんな違うよって、神様に感謝するんじゃなくて、その人に感謝しなさいよって話とかあるんですよね。だからこれに思って、私に何かくれないでください。今言いたかったのは、もう一回戻りますが、いろいろあって、そしてもらわない時もあるってことです。それ言いたかったんです。全くその神様の行為によってのみ与えられ、いろいろな方法で現れるんだよという意味があるんですね。で、癒しの賜物という時に、その神が人を癒す時に用いられる人々、その器の賜物でもあるけれども、それだけではなくて、受ける方も賜物を受けるっていうふうにも言うことができるわけなんです。意味わかりましたか？誰かが癒されましたという時に、その人が信仰を持っていて癒される、そして癒しを受けた、癒しの賜物を受けたと。よく癒しの賜物をこの人は持っているということで、ミラクルクルセードみたいなですね、するわけじゃないですか。この人は癒しの賜物を持っている人である。まあ、確かに今言ったように、ペテロもヨハネもで、パウロもですね、著しい癒しが彼らを通して行われたわけですけれども、そうではないんですね。知識の言葉も知恵の言葉も信仰もそうでした。ずっと私たち学んでます。神が与えようと願われて、この御霊が御心のままに、これこの強調されてますけど、各々にそれぞれのことを御心のままに与えられると、ここがとても大事になります。まあ、先ほどの例でも、このもうすでに録音されているメッセージをですね、この聖書の学びを聞かれて、それを聞いてて癒しを受けたという時に、私に癒しの賜物があるって言いますか？言わないでしょ。言わないですよね。癒しの賜物を受けたら、そのご本人ですね、ご本人が受けているわけですね。ですから、こういうもっとこう広い運用と広い 種類って言ったらいいかな、いろんな種類があるんだということを知っていただけたらと思います。で、今言ったパウロのことですけれども、パウロでさえですね、癒しが彼を通して与えられてないという場合が結構あります。自分の信仰の子供であるテモテに対して、胃の病気のために少量のブドウ酒を飲むようにと勧めているんですね。今のイスラエルでも、病院に行って風邪ひきましたと言ったら、ワインというよりもグレープジュースの方かな、飲むようにと、まあ、このように言うという話を聞いたことがあります。栄養がありますからね、滋養剤っていうかね、あるわけですね。だからここでパウロは自分の息子である、信仰の息子であるテモテのために祈ってなかったとは考えられないですよね。だからやはりパウロはスーパーマンではなかったんですよ。そしてエパフロデトという働き手がいました。で、彼が死ぬほどの病気にかかったということがピリピの2章の27節に書いてあります。あとトロピモという人もですね、病気にかかって旅行もできなくなったので彼を残してきたということは第二テモテの4章の20節に書いてあります。で、パウロ自身が肉体のトゲが与えられて、サタンの使いによって書いてあるんですが、そして3度も取り除いてくださるようにとお願いしたところ、神の恵みはこれで十分なんだという言葉を神に与えられたという箇所があるんですね。でもパウロには、例えばエペソにおいて手拭いや前掛けを外して病人に当てると病気が去っていったという働きがある。このように癒されることもあれば癒されない場合もあるんですよ。じゃあどうなのかと、この人が癒されてこの人が癒されなかったということについてはどうなのかと、わかりません。神様の御心、私たちは理解できない神様の主権にかかっているわけなんです。これがこの微妙な、なんて言ってから、これちょっとどっちかにしてよみたいにこの人間は思ってしまいますけれども、どっちでもない状態なのが今の時代なんですね。で、そのことの理由をローマの8章の22節と23節に見ることができます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきとともに生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発光をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら、そうなの、共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発光をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいますと。イザヤ書の中にこの御霊がこの神の国に降り注がれて、それに伴って水がこの荒野から出てきたりですね、またはこの癒しが行われたりとかですね、書いてあるんですね。アダムが罪を犯して以来、土地が呪われたものとなり、そして病が入ってきたわけなんですけれども、神様はこの被造物をあがなってくださいます。イエス様が戻ってこられたら、それがすべて回復し、そして病が完全に癒されるわけなんです。その御霊の働き、これを収穫と呼んでいいでしょう。収穫なんですね。御霊によるこの収穫の発砲をいただいたんです。発砲ってわかりますね。これから来る収穫のまず初めにできたものであって、その収穫を代表しているものなんですね。 これを捧げるわけなんです。初物を捧げなさいと神様がこの箴言のところでおっしゃってますけれども、それは初めに出てくるものがあって、そしてそれがこれからの代表なんですよね。ということで、キリスト者が救いを受けたということは、これから神の国で起こるそのことの前味というか、その予告編というか、この初歩なんですよ。これからこういうことが起こるんだよということの、前兆というか代表というか、神の国が近づいたということを私たちは証ししていく、その証しの印がですね、この現れてくるわけなんですけれども、だから完全に癒されるという、全員が癒されるという神の国がまだ来ていないので、初歩だけの状態なので、ある人は癒されて、ある人は癒されないということが起こるわけなんですね。しかしやはり癒される人が確実にたくさん起こっていく、それがこれから神の国が望むんだよということを、前触れをですね、私たちはそのことによって証ししていくわけなんです。そして癒しの賜物は医療技術と福祉制度を否定するものではありません。使徒の働きを記したのはルカですけれども、彼は医者でした。医者である彼が癒しについての記述をしたわけなんですね。で、医者が医療技術に従事することと癒しを求めることは決して矛盾しません。病の中にいる人々のために祈り、かつお医者さんの技術を通して神が癒しを行われることも矛盾せず祈ることができます。なぜかといったら、医者が病を癒すのではなくて神が癒すからですね。まあ、病気にかかっている人ってこれ実感できると思うんですよね。神が癒すんですね。そしてキリスト教の中においては、キリスト教会史って言ってですね、その超自然的な働きというのはもういつの時代も見ることができました。癒しですね。近代だとそのジョン・ウェスレーのあのイギリスでのですね、リバイバルが起こった時にも癒しが起こってましたし、今に至るまでそれはあると同時にですね、この医療機関や福祉制度もキリスト教が先駆者なんですね。いつもキリスト教が前に出ていて、その弱っている人、貧しい人というものを見るときに、そういう人たちを見るときに、神の国の一員としてですね、おのずとそういうところに導かれていくんですよ。なぜか神の国ってそういう性質なんです。癒しというものをもたらすことがその性質としてあるので行っていくんですよね。例えばその苦しんでいる人ということを考えれば、あの東日本の大震災でボランティアで働いている人の大半がですね、大半というかかなりの多く割合でクリスチャンの人たちが、このクリスチャン人口が非常に少ない中でもですね、非常に多い割合なんですよね。例えば今雷病、ハンセン氏病というのはね、現代の言葉ですけれども、それの施設もキリスト教関係が非常に多いわけなんです。仏教とかね、あっちで例えば東日本でもそうですけども、大震災でも仏教の人が動いたというのはあるでしょうけれども、圧倒的に教会ですよね。まして神道の人が動くというのは聞いたことがほとんどないですよね。で、それがキリストがそのことを聖霊によって行ってくださっているからなんです。で、私たちがそういう癒しの働きを行っていくんですけれども、それが目的ではないということも冒頭でお話しした通りですね、あくまでも神の国の現れなんですね。で、その神の国の現れの 一番大事なものは愛であることを私たちは知っています。この第1コリントの12章の最後のところに、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと。そして13章で愛の章が来るわけなんです。で、14章で予言と異言についても書いてあって、御霊の賜物が語られている3章の中での中にこの13章の愛の章があるんですよですね。サンドイッチのようにして挟まれて、このね、なんだ、中身がないサンドイッチはご飯、あのパンだけでまず、なんかうまくないですね。それに13章で愛がなかったら癒しを行っていても無意味であると、無に等しいと言っているわけなんですね。ですからこの癒しの賜物を熱心に求めていきたいですね。しかし愛があふれているところ、これがあってこその癒しの働きなんだということであります。最後にですね、神がキリストの打ち傷によって成し遂げられたところ、これを見ていきたいと思います。イザヤ書の53章の5節を開きください。53章の5節にこう書いてあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。主がイザヤによって語られたこの彼の打ち傷による癒しという言葉、クリスチャンの間でこの意味の解釈、意見が分かれています。肉体の癒しを強調する人たちは、ここの箇所を取り上げ、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、こう宣言してですね、そして癒しを信じていくんですね。けれどもそうではなくて、これは霊的な癒しであり、罪からの救いだと、罪の許しのことだと、そのように言う人たちもいるんです。結論から申し上げます。どちらもあります。どちらもあります。罪によって私たちが、冒頭で話してましたように傷を受けるんですね。霊において傷を受けます。そして魂、また体にも及んでいくわけなんですね。肉体の癒しについて見ていきます。マタイの8章の16節と17節に、こう書いてあります。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。でこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。今の箇所ですね。癒しを彼らは受け、悪霊に疲れていた人たちが追い出され、その悪霊が出ていって、イザヤの言葉が成就した。この鞭打ちによって傷を受けたというのは、肉体における癒しをもたらしているということであります。ところで、この鞭打ちについては、一体どういうものかというのを、いろんな仲介書とか説明に書いてありましてですね。でも今、私はやはり映画をおすすめしますね。パッションですね。パッションの映画をおすすめします。パッションの映画はですね、メル・ギブソンというかなり硬派なカトリック教徒の人ですね。その人が作りました。だから 多くですね、この聖書にはない、そのカトリックの伝承に基づくものが、この組み込まれています。ですから あれ自体がですね、聖書的だというふうに思わないでほしいんですけども、多くの部分が非常によく調べ、史実に合っている。でそれがメル・ギブソンが一番あれをテーマにした最初の映画の時にですね、この出てくる御言葉が今読んだイザヤ書の53章の箇所なんですよ。ここの箇所についてはですね、ここの場面、鞭打ちの場面については非常に正確なんです。何かと言いますと、鞭というと皮でできたもの、なんか腫れてしまう、これだけをお考えになるかもしれませんが、そうではなくて、その先っちょのところがですね、9本の、まあ、そのに分かれている、なんて言ったらいいかな、紐になってるんですね。でそしてその中にガラスや鉛の破片がこの入ってるんです。でこれ一度打ち叩くと肉がこうちっちゃくちぎれるようになってるんですね。でそれがイエス様パッションの中で描かれていて、まさにあれの状態です。で目的は強制的に自白をさせることなんです。自白を強要することですね。今も取り調べの問題とかね、日本で出てきてますけども、そんなレベルじゃないですよ。失神して死んでしまうぐらいまでやってって、でそれで、自白したところで、あ、じゃああなたは十字架刑に、やはりかからなければいけないですよねと。非常に不正な、不公正な裁判だわけですけど、不公正ね。自白を強要させ、そしてそれから十字架刑につけるというのがその目的でありました。でもパウロも実はこの刑に処せられかけて、エルサレムにおいてこのユダヤ人たちが騒いだので、千人隊長が捕らえてですね、鞭打ちにするかと、一体何をやったのかと。そしたらローマ市民である私に、裁判もかけずにそれをするのかと言って、それで難を逃れたわけなんですね。しかしそれをイエス様が受け入れられたわけなんです。だからパッションに出てくるように、イエス様の体は生肉のようにぐちゃぐちゃになったわけですね。でそのむごとらしい拷問こそが神が意味を持たせておられるわけなんです。食事の、最後の食事で、これはあなた方のために裂かれる私の体です。裂かれる体、これが鞭打ちのことですが、これが肉体の癒しをもたらすと同時に、ペテロは第一ペテロの2章の24節で罪の許しのことを語っています。ペテロの第1の2章の24節で、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。やはりキリストの打ち傷のゆえに癒されたと書いてますけども、罪を負われて、そして罪から私たちが離れるというところにおいて癒しを受けているんだと。このように、イザヤの予言が霊的なものであるということも話しているんですね。ですからこの2つを私たちは関連しているものとして、連関しているって言った方がいいかな。この連関っていうのはつまり連動しているってことですね。ものとして求めていきたいですね。罪が許されるということ、それを真剣に悔い改める、罪を真剣に悔い改めること、許しをいただくということ、そして肉体の癒しも期待していくということですね。でこれが実は聖餐式において行われていたことなんです。聖餐式、十字架のイエス様、これを思い起こすこと、その時に私たちは自分自身を調べなさいと第一コリントの11章に書いてあります。でふさわしいままで食べてしまうといった罪を犯すことになるというのも書いてあります。でこういうふうに書いてあるんですね。 身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。生産においてそれをわきまえないで食べた者たちがいて、弱いくなったり病人が出てきたり、大勢の者が死んでいるということが起こっているわけなんです。つまり言い換えると、癒しのプロセスを、肉体のですよ、これが生産の中で行われていたということが推測できるような文明なんですね。ですから、これはあなた方のために裂かれた私の体です、これを取って食べなさいという時に、打ち傷によってはあなた方は癒されたという約束が私たちのものとなっていくんですね。罪の許しを確認していくとともにですね、肉体の癒しも受けていくという働きがあるんですね。だからぜひですね、これをですね、なんていうのかな、生産に預かることにおいて私たちが実践していきたいと思うんですよね。つまり罪の許しにおける安心と解放のみならず、癒しを受けていくことなんだですね。で、これを本当に祈りを通して私たちが癒しをですね、この得ていく、そういう教会ミニストリーですね、見ていきたいと思うんですね。もちろんそのいろんな意味での癒しっていうのはもう皆さんももう受けていると思うんですね。本当に魂が疲れてしまっているところに安息が与えられ、癒しが与えられた、御言葉が与えられた、兄弟のあるいは姉妹の祈りによってこの癒しが与えられたということがあると思うんですね。で、これを本当にもっともっと求めていって、そしてこの使徒の働きにあるような今度は体の癒しもですね、求めていきたいし、あるいは精神的な癒しもですね、求めていきたいし、今この中に置かれて、この日本という中、またこのなんていうか、日本って言ったらあれですけども、その私たちの教会の中のこの周囲にある環境の中においてですね、私たちが、いろんな意味での癒しを受け取っていくことができるように求めていきたいと思いますですね。で、まもなく異言のこともですね、その後になんだっけ、奇跡で、その次にですね、予言、霊を見分ける、あ、その後異言ですね、結構後ですね、後なんですが、時には私たちの理性には、理性は戦わなければいけないことも、精霊の働きが起こると始まります。一体何が起こってるんだ、わからない、把握できない、制御できない、そういう時であっても、おじげつかないで、おじげつくっていうよりもですね、この恥ずかしがらないでいかないかな、恥ずかしがらないで、そのまま促された通りに動いていってみてください。そしたら神が、精霊が働かれて、そして何かが起こります。ですね。で、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。今このようにして、学びました。そして今本当に教会のメンバーが、私たち今ここに集まっているもの以外にもたくさんいます。まあ、その中で、まあ、今日こうやって学びを受けることによって、自分が癒しの賜物を、この与えられて、または他の人たちが与えられるのに用いられる器となっていって、そしてこれを本当に教会の聖霊様のによるビジョンとして、この持っていくことになるんだなということを思います。愛する主をどうかお願いします。ここにいる兄弟姉妹が、またはこれをテープというか、この録音したされたものを聞いている兄弟姉妹が、神様お願いいたします、あなたが用いてください。また本人が病気になっているのであれば、どうかその癒しの賜物を求めて、熱心に求めていくことができるようにしてください。そして本当にあなたが癒す方なんだということを実感を持って感じられるような、そういうミニストリーをあなたがここで 展開させてくださいますようにお願いいたします。主よ、すでに救いという素晴らしい永遠の癒しの働きを行ってくださっていることを感謝いたします。主よ、本当に去年もそうだし今年もそうですけれども、本当にあなたを受け入れて魂の癒しを受けた人たちが起こされていることを感謝いたします。どうかそのただ受け入れたというただ口だけのものではなく、この全人的にと言ったらいいでしょうか、体すべてを持ってその救いを、あ、自分のものなんだなということを分かるような、その聖霊の働きを、個々人がまた私たちの間の中間で、受け取ることができますように、どうかよろしくお願いいたします。愛する主よ、あなたを求めます。あなたは癒される方です。主よ、イエス様があの受けられたむごい仕打ち、肉体が裂けていったこと、それはグロテスクな、だから映画ではなく私たちの傷のための、癒しのための身代わりの傷であったということを感謝いたします。主よ、ありがとうございます。この約束を感謝します。あなた方は癒された、安心していきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。その癒しをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。